マーケットマスターズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットマスターズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
さあここからちょっと本格的にちゃんとした5月の仕事をしなきゃいけないなと、はい今キリキリキリと頭にネジを巻いている岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
はい、そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます、鈴木和之です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。
この番組では内外の株式為替商品マーケットを展望し、実践的な投資戦略を説明します。他では聞けないラジオならではの情報をお届けしてまいります。さて、1週間、ね、ゴールデンウィークがありましたので、はい、放送が空いていました、
はい、で先週木曜日金曜日2日だけ、東京が空いたんですけども、まあ、2日しかないので、あの私がいつも見ているモデルとかはやっぱりちょっと2日だとリクイディティの問題とかあるので、うんここはもうノーカウントにしてるんですけども、しかしこの間に大きく上っ離れて、
はい、
で今日は、金曜日の夜の間に一回ピークをつけた感じもあるんですけども落ちてきて、難しい展開から始まりますね。相変わらず短期決戦型の相場が今週も続くような、そんな予感含みの月曜日午前のスタートですね。
そうですね。
いや本当に今週あの日米首脳会談が週の後半にありまして、もうそれで一週間ピリピリしそうですね。
米中の間もどんな風になっていくのか、いや本当に一つ一つのニュースから目が離せないような状況となりそうですが、はい、さあ今週どうしたらいいのか、この後たっぷり伺っていこうと思います。この番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジー。
このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
今週はいきなりなんですが、私のいつも回しているですね、はいモデルで言うといきなりプラン A からプラン B に変わってしまった午前の動きなんですね。
どういうことでしょ
うか。プラン A というのは、はい、先週が5月切りの、SQ だったんですね、SQ 値が 62,628 円だったかな、62,628 だったかな、だからその辺で決まって、でその後5番にかけて、一旦まあそこでリグわれる展開だったんですけども、やはり買い物が、買い意欲が強くて5番にかけて買いが優勢となり、結局 SQ 値を超えて62,700円ぐらいで終わったんですね。で、こういうパターンっていうのは、またまた買い意欲強く、翌週も強くなるぞという気配なんですよ。
はい、
で、私の場合は、まあ、金曜日の終値及び金曜日の終値の日経 VI ボラテリティインデックスね、インデックスですね、ここから翌週の予想を判断するんですが、これは買い意欲、ロールオーバーというやつですね、延長ということで、来週もつまり今週5月11日からの週も強いだろうという、パターンが出ましたと。ただこの時ボラテリティがですね、確か34ぐらいあったのかな、先週末の段階で、ね、これぐらいありますとですね、逆流現象も起きやすくなるんですよ。
逆流現象
というのは、そのボラティリティが強い中ですね、はい、これ相場がぐいぐい引っ張られて上がる、去年の夏ぐらいからよく見られた光景なんですけども、これ基本的にボラティリティスクイーズという、あるいはガンマスクイーズという言われ方をしますが、要するに、コールオプションを踏み上げていくような相場なんですね。で逆にまあ、プットオプションを踏み潰すっていうのも昔はよく見られたんですけども、今、地合い的には、強い相場の中ですから、6万円を超えたら、それまでオプションを売ってた人が踏み上げられる、6万1000を超えたら踏み上げられる、6万2000を超えたら踏み上げられる、これのまあ現象なんですね。でその結果ボラティリティの売ってた人の買い戻し、それから売りとなったポジション先物の買い戻し、この2つの買い戻しで株価の上昇、ボラティリティの上昇が起こる、これがガンマスクイーズという現象なんですけども、これが起きて、今週も続くかなと思ったんですが、案に、意外にもって言います。ひっくり返ってきた。まあ、ひっくり返った理由っていうのは、はい、おそらくまあ、トランプ大統領のイランとの合意がないよっていうか、ことだったと思うんですが、このガンマスクイーズが起きるときっていうのは、この逆流現象っていうのがですね、起きやすくて、はい、まあ、ちょっとした枠組みが、たかが外れるとですね、 どんどんどんどんそれまで買われてたものが全部、踏み潰されてしまうというか、逆に流れてしまう、逆流していく。つまり、先物の買いが先物の売りに、で、オプションの買いがオプションの売りになっていく。今日見てもらうと、株価が下がりながらボラティリティが低下していると思います。31ぐらいまで下がりましたかと。そうですね。これがまあ、逆流現象というやつなんですが、はい、ここでですね、注意しなきゃいけないのが、先週の SQ、で今週 SQ 後の1週間目、
はい、
で先週の SQ 値626268だったかな、62600やるところで1回ポジションができちゃってるので、ロールオーバーされてるので、これここ切ってくるとですね、プラン B に変更になるんですよ。プラン A は買いで攻めてってよかったんですけども、はい、プラン B に変更になるっていうのはこれ逆に下行くかもしれないぞという感じなんですよね。まあ、余談は禁物なのでですね、あまり大きなポジションを傾けられる展開ではないんですが、少なくとも、朝買ったポジションを一回、ニュートラルにする必要がある。で、ニュートラルにする必要があって、もう一つ言うと、5番の寄り付きで、まあ大きな注文が入りやすいと思うんですけども、これでですね、もう一回売り物が出ると、もうちょっと下に行く可能性が出てきた。これが、プラン B です。繰り返しますが、冒頭でも言った通り、今は、鉄火場中の鉄火場でですね、短期決戦がただ1週間とモデルがうまく機能しない、あるいは作戦がうまく機能しないというところなので、この作戦はひとまず、明日のアメリカの CPI 発表ぐらいまでは、まあ、プラン B で行っていいのかなという気もします。で、CPI の発表があってですね、ここでインフレ率が、まあ、予想ではこれ予想がもう今出せない状態なんですけどもね、はい、まあ悪化することは間違いないんですけれども、悪化する方向に行って金利が 4.5% を超えてくると、これは株価の下落になるので、プラン B 継続ということで1週間、はい、まあそのまま下どこまで、元いた位置というのは6万円ですからね、はい、そこまで落ちるかどうかというのを見に来る展開だと思います。で、ここでですね、今回のこの短期決戦型になってしまっている背景としてですね、まあ、基本的にはイラン情勢というのがあって、これがコロコロ猫の目のように変わるからと一般的には思われがちなんですが、これを増幅しているものが連休の間にですね、レポート2つからですね見えることができました。
何かがこう力をまた変わってしまってる、
はい、そうです。それは何かというと、これは2つのレポートをですね、まあ、ざっと目を通して意外なことに見つかったんですが、まあ、1つは FRB のファイナンシャルスタビリティレポート、金融安定レポートってなんですけどね、もう一個 IMF も出してるんですよ、
はい、
で IMF の、ファイナンシャルスタビリティレポートって、最近はですね、私ももう目が悪くなってきても読むのがもうめんどくさいんですけども、私の代わりにAI が読んでくれるので、
そうですか、
あと我々の生成 AI アリスって言うんですけど、はい、こいつが読んでくれて、変わったことがあるとすぐアラートを教えてくれるんですね。で、どこに目をつけたかっていうと、FRB のまあレポートはまあ大体いつも通り、まあアメリカの先進国、アメリカのレバレッジの問題とか、まあそれからハイイールド、それからまあレバレッジドローンとか、信用リスクとか、未来な、まあこの番組でもいくつかお話してきた、今のアメリカのこの不安定な中での安定的上昇ってやつですね、
はい、
これを相変わらず警告してるんですが、今回初めてだと思うんですが、 IMF が、今のマーケットのですね、その不安定な安定って言いますかね、ここにメスを入れました、
はい、
どこにメスを入れたかっていうと、これ驚いたんですが、ETF です。
ETF?
はい、ETF です。IMF が世界の株式市場の ETF についてですね、はい、分析するのはおそらく異例なことじゃないかと思うんですが、その ETF の何に分析をメスを入れたかというとですね、レバレッジ型 ETF です。レバレッジ型 ETF っていうのは、通常元々の ETF っていうのは日経平均に連動する ETF、トピックスに連動する ETF とか、あるいは半導体株に連動する ETF、とか、まあ、指数に連動するテーマ型でもいろいろありますけれども、まあ、これが普通だったんですけれども、昨今の ETF は特にこの、コロナ後ですかね、2020年と2025年と比較するとざっと4倍まで膨れ上がったレバレッジ型 ETF なんですね。 レバレッジ型 ETF というのは、例えば日本でよくあるのは、日経平均に上昇するときに日経平均に2倍連動するとか3倍連動する、はい。あるいはインバースと言われておりますけども、日経平均が下がると ETF の価値が上がる。日経平均の価値が上がると、価値が下がる。しかも2倍で3倍でというやつなんですね。で、この動きが実はマーケットにこれまでにないような、まあ、不安定さといいますか、そのショックが起きた時の、マーケットの、例えば今回みたいにイラン戦争が始まった時の急激な下落、はい、あるいは、そこが終わりそうだという時の、噂だけで終わりそうだぞという期待だけで戻る反発、今 V 字回復の最中ですが、これを増幅している、まあ、一つのメカニズムを作っているという、まあ、そういう話なんですけどね。
なるほど。
で、どこが驚いたかというとですね、マーケットの規模で、今、世界中のレバレッジ型 ETF っていうのがざっと2000億ドルあります。うん、で、5年前はこれが500億ドルぐらいだったんですよ。
あ、そうだったんですか。
はい、この5年間で。この5年間に何があったかというと、まあ5年間で6年ですね。2020年から25年の比較なんですけどね。まあコロナがあって、で、ロックダウンがあって、リオープンがあって、その間に思い出してほしいんですけども、例えばゲームストップ株が大暴騰したりとかですね、とんでもないミーム株というのが大暴騰したり、ガンマスクイーズの典型的な例なんですけどね、それとかですね、あるいはマグニフィシェントの7銘柄が大暴騰したりとかですね、はい、でこの間まで言うとあのサーズ銘柄大暴落したり、そういうところで要所要所で増幅装置としてこのレバレッジが効いているというようなふうにまあ解釈できると思うんですね。で、このレバレッジ型 ETF の市場全体に与えるインパクトが一番大きいマーケット、アメリカです。これは間違いない。
はい、
でも2位がですね、なんと韓国だったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、日本よりも韓国の方がレバレッジ型 ETF がマーケットに与えるインパクト大きいです。まあ、それもそのはずで、韓国といえば今サムソンと、まあもうあといくつかの、まあ、半導体株で占められてますから、これがまあ影響を及ぼす、まあ、一つの元凶なんですね、うん。日本はというと日経平均型なんで、思い出してほしいんですけども、日経平均が、トピックスに比べてはるかに大きなボラティリティを持ってるっていうのはもう去年の夏から皆さん目撃して、現在も進行中です。で、これがまあ、今マーケットの増幅装置、ブースターの役目を果たしていますので、上がる時のブースト、下がる時のブースト、このレバレッジがですね、機能してるわけですね。で、このレバレッジ型 ETF の一つの問題は、特にまあ、ドタンバッタンする時の展開なんですけども、そのレバレッジがかかっている分と、もう一つはですね、この売り方のショートポジションのレバレッジの、まあ、ETF というのは、これそもそもが冒頭でお話したここで紐ついてきます。ここで冒頭の話ですが、ガンマがショートになっている構造を持ってるんですよ。ガンマがショートになってるっていうと、どういうことかというと、下がった時は下げのポジションが足りなくなる、
はい、
上がった時は、下げた売りのポジション、これもう一回言いましょう。下がった時は売りのポジションが足りなくなって売りの捨てしなきゃいけなくなる。で、上がった時は売りのポジションが大きすぎて買い戻さなきゃいけなくなる。つまり、ショートポジションの売り方の、分かりやすい例で言うと、SOX というアメリカの、半導体株価指数、フィラデルフィア半導体株価指数っていうのがありますね。もうこれは1993年ぐらいから歴史としては30年ぐらいあるんですけれども、これもずっと慣れ親しんだものなんですが、これが参考、完全にですね、このキャラクターが変わってしまったんですね。で、なぜ変わってしまったかっていうと、このソックスの使った ETF で、はい、ソックス L っていうのがあります。
はい、
まあ、L サイズの靴下じゃないですよ、これ。ソックスの L っていうのは、買いポジションの、ロングポジションです。これは、常にバランスが一定なので、そんなに悪さをしません。もう一つですね、ソックスの S っていうのがあるんですよ。
はい、
これは叩いてみれば、ラジオ聞きの皆さんも今、手持ちのスマホ、お手元のスマホとか PC で叩けば、今の値段いくらしてるかわかると思います。このソックスの S の方なんかは、今回、イラン情勢の悪化から大きく下落することですごい儲かったんですね、すごい儲かって、でどんどん出来高増えていくんですが、その時は、下がったら売りのポジションが足りないって、売りポジションをどんどん増やしていく形になって、でところがこれ U ターンした瞬間に今度買い戻さなきゃいけない。
そうですね、
それがどんどんどんどん増幅していって、この増幅装置だけで、株このレブレッジ型 ETF のボラティリティの3分の1から4分の1ぐらいを占めているという、こういう今そういう状況にあります。 。で、これが日経平均株価もトピックスよりもはるかに大きな動きになってるし、トピックスの中にもこのレバレッジ型 ETF に絡むものもありますから、これも増幅されてるんですね。で、こうやっていろんなものが重なって、本当ならば 1% の上昇のはずがいきなり 2% 以上の上昇になっている。これが重なるように起きていたのがこの連休の間の7日8日の動きですね。ですから今の日経平均株価は正しい姿かというと、これは信頼できなくなりました。レバレッジによって歪み、ディストーションがかかってますから、歪みが起きてますから、どこが正しい日経平均株価の位置か分かりません。皮肉なことに日本経済新聞社はこれを、まあ、財産としてですね、日本経済の強さを表すものだって言ってるんですけども、これが大げさに動いてしまうってやつですね。で、大げさに動くのの反動が今起きているので、プラン B に変更せざるを得ないかなという感じです。はい、もう長くこうなっちゃったんで、雇用統計に関しては、これは見かけよりも全然弱いぞと、はい。どこが弱いかというと、労働人口が減っている、失業人口、失業者の数字が増えているのに、労働人口が減っているという感じなんですね。まあ、この状態の中なんでですね、数字が歪んで見えてしまうというわけですね。あとは、賃金の方は、若干ながらも、まあ、底堅さとか賃金の下方硬直性が見えているというわけですけども、まあ、これはまた時間があるときに動画なんかでお伝えしていきたいと思います。
はい。まあ、ひとまず今週に関しては CPI の発表までは巻き戻しがあるかもしれないぞという、
巻き戻し逆流ですね、
はい、ということを心に持っておきたいと思います。はい。さあ、それでは今日の動きを確認してみたいと思います。日経平均株価は 62,486円84銭、朝方上がったんですけれども、その後226円安で午前を終えています。株365はいかがでしょうか。
今 62,556 円ですね。金曜日の、ニューヨークまで取引がついた、この株365から比べると1138円の下落になっています。今日はスタートが 63,711 円だったんですよ。 63,854 円まで、この時は、まあ、SQ5 のプラン A の形だったんですけど、そこから逆流が起きて 62,531円まで下がって、で現在561円、ほぼほぼ安値圏ですね。
はい、いろいろ展望していただきました。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から5月16日に大宮で、そして6月20日に横浜で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは、指揮者が徹底解説、2026年日米経済見通しと日本株注目銘柄ピックアップです。5月16日土曜日は大宮で、そして6月20日土曜日は横浜で開催します。どちらもお昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは東京金融取引所岡田隆さん、村田美穂さんによる日経225インデックス投資のすすめ、また第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さん、鈴木和之さん、鎌田新一さんによるご講演です。入場無料、定員は大宮が80名、横浜が112名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講はセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。ふるってご応募ください。当選落選につきましては、大宮は5月14日中までに、そして横浜は6月18日中までに、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は、大宮が JR 大宮駅から徒歩2分、TKP 大宮駅西口カンファレンスセンターホール 5A です。そして横浜が横浜駅から徒歩5分、TKP ガーデンシティ横浜ホール A です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは、大宮が5月14日木曜日のお昼の12時まで、そして横浜が6月18日木曜日のお昼の12時までとなっております。応募状況によっては、申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんは、ぜひふるってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティ証券から、セミナーの情報でした。 さあ、それでは鈴木さんの注目企業です。
はい、今日ご紹介する銘柄ロームです、はい、銘柄コード6963のロームですね。もう言わずと知れました、まあ、半導体の U ということになりますが、日本で半導体を作るというメーカーはすごく少なくて、まあ、ロームの場合はアナログ半導体という部分が非常に強いんですが、ただこれが自動車向けにかなり大きく落ち込んでしまっていたというのはこの数年の動きではありますね、
はい、
一番最近話題になりましたのはデンソートヨタ業界、トヨタグループの、まあ、重鎮ですが、デンソーがロームに対して、その同意なき買収を仕掛けるという動きに打って出たんですが、それに対してロームは、賛同せずという状況でありました。で、デンソーが買収を諦めるという方向になりまして、まあ、がぜん、世間では注目を浴びたという状況です。で、ロームはロームで、その、まあ、元々から仲のいい、東芝、それから、三菱電機とタイアップしまして、自動車向けの電源 IC というものを、パワー半導体というものを改めて強化していくということを打ち出してきたという状況ですね。明日火曜日決算発表の予定ですので、まだ決算発表前なので、まあ、少し不安が残るのですが、2月に発表した第三四半期の決算の時に通期の業績を増額修正しました、
はい、
第三四半期で営業利益が97億円、1年前が赤字の110億円でしたので、ようやく黒字に転換してきた。で、通期の見通しを、まあ、2月の段階では通期営業利益50億円から、60億円に引き上げたばかりというところです。利益水準はまだ相当低いので、PER は157倍という、まだあまり利益がついてきないような状況ではあるんですが、まあ、ようやく底入れ反転したというところでありますね。まあ、この今期以降の、まあ、決算発表を受けての今期の会社側の見通しが注目されるというところであります。で、今まで自動車向けにロームの半導体っていう、まあ、特にパワー半導体の SIC と言われる、
はい、
要は単価計素ですね。パワー半導体では世界で最も強力と言われているんですが、まあ、これを世界で初めて量産化したのがこのロームではあるんですが、ただ量産化した途端に EV 電気自動車の市場が大きく後退してしまって、まあ、そこから業績がかなり厳しくなってしまった。やっぱり2022年なんですよね。金曜日のマーケットマスターズでも、長野さんと盛んに話題になりました。2022年は一体何があったのか、うん、やっぱりバイデン政権の例のインフレ抑制法ですよね。はい、で、EV という、要はエコ、環境ビジネスを世界の成長の原動力にしていこうというのが、民主党政権、バイデン政権の大きな目玉だったのですが、まあ、それが、まあ、導入されて、ロームは2023年に、ものすごい、この会社としては、ものすごい設備投資に踏み切って、
はい、
それが完全に裏目に出てしまった。その戦後処理で在庫調整が今2年間、今もまだ続いているという状況で、ようやく赤字から黒字に転換してきたというところでありますね。で、その EV が皮肉なことに今またこのトランプ政権下で売れてきている。
はい、
まあ、原油価格が大きく上昇していることもありますが、で、EV、まあ、トヨタも EV を少しずつ力を入れていく。で、フォトニクスレーザーダイオード、光電融合と呼ばれるような、それからフィジカル AI 向けのロボット向けのモータードライバー、このあたりもロームの次の戦略商品としては注目されそうだ、まあ、少しずつロームの業績反転、世の中に対する成長商品というものも出始めてきたというところでありますね。
はい、半導体、ね、今回はロームはアナログの方ですけれども、生成 AI の関連の方ではものすごく先週を牽引したところでもありますね。
すごいですね、半導体オンリーのような相場になってしまってますね。
本当ですね、今週の展開が引き続き注目されます。さて、マーケットマスターズマンデーはそろそろお別れの時間です。この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さよなら。